鈴木さんがあのパタパタの立ち食いし列伝に写真で出られた時に髪を染めてね、ひげを生やして20代の頃にタイムスリップしたようなメイクがっていう話がありましたけども、その時に鈴木さんが原田芳雄に間違えられたっていうね、あの素敵な話が。
それはこれなんだけどそんなわけないじゃない。たださ、いつかやってやろうと思ってたの。髪黒く染めて、ね、うん、ひげ剃ったらね、うん、多分20は若返ると思った、
うんうん、まあそれはうまくいったよね、
うんうん、言ってます
それいつかやろうと思ってたことの一つ。
あ、でもアニメージュの編集部時代の鈴木さんのスナップを僕見たことあるんですけど、すごいなんか非常にジーニングっていうかデニム今でいう デニムをうまくこう履いていて、髪も長くって、
まただから、
いや、ま、た
ルパン三世って言われてたんだからさ。
あ、そうなんだ。
それはねちょっと言われてた。
あ、そうなんだ。
足の間から足の間から向こうの風景
が見えるって。お尻さんはね、曲がる足がないのよ、短いから。
めちゃくちゃルパン三世って何、そのガニ股の間から向こうの風景が見える。
いつかさ、宮さんとさ、カムさんと4人でさ、そのイギリスにさ2週間行った時にロンドンブリッジかな、でさ、歩いてるの後ろから宮さんが見てさ、こうやってさ、おじいさんおじいさんってさ、あの、で、鈴木敏夫さん、足の間からロンドンとか見えますよ。
え、それは大脚だからってこと？
僕なんて言われ
るの。こうやって、ルパンと同じ歩き。
なるほどね。おかしい。
こういう話でいいの？
全然。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、好評につき今週は DU ブックスより刊行されたさんずり重版出題の鈴木敏夫×押井守対談集されど我らが日々にも収録されている特別対談の完結編をお送りします。押井さん、敏ちゃんと呼び合う悪友同士ならではのここでしか読めない本音と秘話の数々、日本のアニメーション史、映画映像史の一断面を明かす40年以上にわたる長き友情の中で行ってきた対談の集大成です。進行はこの本の編集者の森裕樹さんです。まずはこんなお話から。
今回ね、非常にこう鈴木さんの宣伝ロジックっていうのをずっと、今言ったナウシカから漫画から始まっていくのをずっとと積み上げてきて、最後の最後に、最後じゃないんですけどまだね、あの 君たちで無宣伝っていうことをねバンと打ち出したっていうのは、なんていうか三角飛びというかね、あの
積み重ねがあったからできたのよ。
いや、全然ない、全然意外性も何もなかった。もう私はね、
口が辛いな。
いや、本当にどうせいつかやると思ってたしさ。
あ、やっぱり、
うん、読むも何もそれしかもうやることないんだもん。最後のカード切ったなっていうさ。でしかもさ、失うもの何もないじゃん。本当に作品があの通りなんだからさ、もうヤバタカプレ以前だからさ、誰のことも考えてないじゃん、ね、客のことなんか一切忖度してないじゃん。そういうものはさ、突然何かの情報をさ事前に載せたって全部嘘になるだけだもん。
お師匠はどうやって死ぬんだろうね。
で、言わないに限るんで、何も言わないに限るんで、あのパンフレット見れば分かるじゃん。
あ、でもないっていうことをね、あるに転化するね、この
なんかほっときゃみんな喋り始めるからさ、
こう錬金術みたいなのは
今あって YouTube 見ればさ、うん、あの映画について喋ってるやついっぱいいるじゃない、うん、たださ、喋るしかないから、で人間ってさ、わけわかんないもの見るとさ、黙ってらんないんで、やっぱどっか落ち着けたいわけ。あ、でも
それを触発するというか、久々に誘発する久々の映画体験だったんじゃないですか。僕もそうでした
よ。それはね、ドキドキしたよね、
うん、それはさ、宮さんは知らない人間はそうなんですよ。私らさ、宮さんの人間性も全部知ってるじゃん。だから意外性なんかあの映画に一つもないよ。
なるほど。
よく言うよ、も
う。だってそうじゃん。
またひどいこと言うんだよ、もう。
この間本田の師匠がさ、一つ、本田の師匠がさ、ね、一つ面白い話してくれたんだよ、一緒に飲んだ時にさ、あの積み木みたいな積んでるじゃん。
あ、本田優さん、作画監督の。
あの積み木みたいな、ぐらぐら揺れてる積み木積んでるでしょってさ、原画修正する時に、あれはね、一個減らしたんですよって。で、宮さんがね、また一つ増やしちゃうんですよ。なぜか分かりますってさ、あれ何個あるか感情したことありますってさ、宮さんの作品数と同じなんで、
うん、喋ってたね、それ、うん、どっかで、
うん、だからあれはグラグラグラグラ、もう一個乗っけようとしてさ、ね、要するにそういう心境なんで、
う
いつ崩れるか分かんないですよ、はいはいはい、でさ宮さん知ってれば、ね、あの映画の被害者なんかゼロだよ、
ね、あれだよ甘く見ちゃいけないよ。
何よ
行くよあの男は俺実感してんだから
次の作品を撮るんでしょ。
撮るよもう。
いや多分ね、で冗談じゃなくてね、多分本当にね、
本当に元気だ、
うん、本当ね、だからなんか年は取ったけどくたばる感じは全然しない。基本的にはあの人のさ体験に基づく妄想なんですよ、1から10まで。
まあでもそういうもんじゃん、
うん、映画ってもそういうもんだからさ、
ね、じゃあ僕が
映画そういうもんなんだけど、
秘密を明らかにしましょう、
はい、
本当に映画見ないんだよ。本当に見ない人だからね。だからこの映画が終わった後ね、実はね俺あるところでね、みんなで一緒にいたんで温泉行ってたんで、皆さんにちょっと映画でも見ますかって言ったらね、映画なんか見たくないよ俺とかなんか言い出して、である映画を俺用意しといたので、俺ね知らん顔してね、無理にね誘うこともなくね、俺でねはいってやってたらね、なんかね歩いてくんだよね、聞こえてくんだよね、映画部屋はどこですか映画部屋はどこですか
なんかすごいな、
ね、俺で来たの、
妄想がすごい、
来て俺が見せたのは何かっていうのがあるんだけれど、簡単に言うとねフェリーニなんですよ、ね、でじゃ ある目論見もあったわけ、うん、見始めたじゃん、2時間半
ちょっと見せたでしょ、
まばたきもせず、うん、最後まで全部見た、見終わった感想、これ誰が作ったの、俺じゃないよねって、そういう内容だもん。アマルコルド、
アマルコルド、
うんね、僕も見終わった後そう思いましたよ。アマルコルド、自分の思い出、
あれね宮さんにとっては映画を見るのは多分ね、30年ぶりぐらい
あそうですか、
見てないんだもん。だからそれが強みなのよ。
本当に見てない、
本当に見てないから映画作れるのよ。いろんなもん見てる人は作れないよ。
分かるような気がします、
うん、この監督になってからねあんまり見なくなったもん、うん、特に制作中がほとんど見ない。
あそうだよね、うん、でやっぱりねフェリーニのなんていうの気持ち考え、全部分かってた。あでやっぱり似てんのよ。
そうかも。
あさ監督ってね、うん、結局アイデアが取るんだよやっぱり、
うん、あですからねよくね鈴木さんと映画話を僕してるとね、鈴木さん最近ウディアレンがやっぱり久々に非常にいいということで、この何年かでウディアレンが再燃、興味が再燃したっておっしゃって、ウディアレンってインテリアとか撮っててベルイマンっぽいじゃないですか。い
や
い
や あれはさ
非常に心理劇っていうか、
あれはさ、ね、ベルイマンみたいな映画も俺撮れるんだけどっていうエクスキューズなんでね。
うん、
本当はねもっとやっぱ下世話の男 で、うん、で夜と霧とかさ、うんね、インテリアとか撮るじゃない、はいはい、こういうさ芸術も撮れるんだ俺っていうさ、だからエキスキューズなんだよ。
違うと思うよ、
うん、
あれはねやっぱりニヒリズムなのよ。
あそういうふうなこともある、う
ん、全部だって元の映画あるんだもん。
でも本質的にはさ、ああいうなんか中年の男女の下世話なさ、うん、ああいうのが大好きなわけだ。
アニーホールみたいなやつ、
うん、でもねあれね見てて分かんだけれど、なんていうの、映画を作ろうと思った、でやり始めたじゃん。そしたら作ろうと思った映画もう世の中に全部あることが分かっちゃってうん、うん、それで仕方なくね、はい、名作のリメイクをやってる、うんうん、
なるほどね、
その感じだもん。
じゃあカイロの紫のバラはなんか例えば虹をつかむ男とかなんかそれなりにこうルーツがある。
諦めてんだもん、その前提としての諦めがあるんだよ、
はいはい、基本的にさオマージュばっかりなんだよ、
う
ん、
だからなんだっけ、あのベルイマンの処女の泉、うんはい、とかみんなやってるじゃん。ああいうの見てるとやっぱり面白いもん、元を頭に浮かべながら見てるだけで、あこういうこともあんだなと思って。だから確かにね、映画の時代終わったんですよ、そういうことで言えば、はい、あの人見ててそう思った、
ウディアレンを、はあ、そういう意味で見てたんですね。
そう
ウディアレン、あなるほどね、
最新だからさ、うんうん、最新だから才能あるから、最新であればあるほどそれは明るさまに分かっちゃうだけ。
あそれはそう
かもしれない、やってるんだけど下手くそだから気がつかないだけなんで本当に
でもねでもまあね、鈴木さんがインテリアね、ウディアレンのそれ経由してベルイマン経由で、フェリーニもやっぱりねサーカスが出てパレードがあって、あの ちっちゃな女の子や笛吹きの少年が出てきたりっていう同型が出てきたり、まあ、食らうんですよね。 でも押井監督もビューティフルドリーマーに女の子出てきたり、なんかこの心理劇的なこう内省的なそういうドラマっていうのはやっぱり60年代ぐらいには古典としていっぱいあったし、でもそういうのの中のアマルコールドはね、やっぱり
あれはねお金のかけ方が違うのよそうするとねガーンとくるよね
え、祭りの準備じゃなくてアマルコールドはお金が違うと
ちょっとやそっとの金じゃないもん、あれ、
確かにね。
俺この間ね全然関係ないんだけどね、それこそ鶴田浩司のバクトっていうの見たあれセットだらけなんだよね。しかもすごいセットだよあれ。
昔の映画ってさ本当にねなんでこんなセットいっぱい作れんの。
そうほんのちょっとしか出ないのにさ
あれセット一つのセットのことを一杯って言うじゃないですか。そうすると10杯ぐらい平気で無駄にある
ん
です
よ。10杯あってもんじゃないよ、
もっとか、
うんうん、すごいもん。
で街角とかさ夜の飲み屋街とか丸ごと全部セットだからね、うん、だからそれ、うん、やっぱさいつかあの市川ライドカーのなんかある殺し屋っていうさ、
はいはいはい、
森横断歩道までセットだからねびっくりしたもん。もちろん完全なところでさロケしてるんだけどさ、うん、あさ文化とか芸術とかっていうのはさ人間はどっか離れたところで成立するもんじゃない、ね、でこのとこさ人間しか興味ないから、うん、作品とかさ文化とかには人間を知るためのさツールだと思ってるからね。
ああでもそれは正しいんじゃないですか、うん、
それはでもね、うん、多分ねある意味ね過大評価なのよ。人間興味ないもん俺そんなに
いやそんなことはないな。いやいやいやいや、
いや別にさ文学者じゃないから、
ね、でも文学はよく読んでるよね。それからいろんな巷の交換言われてるようなこともいっぱいご存知だし、
やっぱり人がいるじゃない、
はい、
でその人の作ったものってあるじゃん、
あります。
俺やっぱりねその作ったものには興味あるけれど、うんうん、その人はどういう人だったかは興味ない、
うん、
これはねずっと自分の中で一貫してます。
そうです、
関係ないもん。
いやでも作ったものを追っていくとその人が見えてくるっていうのは
そこに興味ないの
よ。やむを得
ないですか。例えばねなんか読んで面白いと思った人いるでしょ。でもその人に会いたくなかったもん、
うん、
なんでかって言ったらその夢は壊れるからよ。
あ
いやそう結局会いに行ってんだもん。結局会いに行ってんだもん。
違う仕方なく
会いに行ってんじゃないの。
仕方なく
まあね、
この人がいないやっぱり、ね、エディターなんですよ。編集者でなおかつインタビュアーなんですよ、
うんうん、それに鈴木さんのあの印刷物偏愛っていうのがねすごい僕気持ちが
印刷物偏愛
はい すり物偏愛豆本冊子偏愛っていうか、やっぱり雑誌こんなに使うあるね月刊何々っていうのも、まあ、もちろんすり物なんだけどもうちょっと身軽ななんていうのかな16ページから24ページぐらいの映画のプログラムっぽいその冊子みたいなもの中戸字か平戸字でも比較的薄いやつにものすごい偏愛があるってことが分かって、やっぱりね僕も昔から冊子ってものがものすごい好きで子供の頃からね
本当好きなんだよね。
だからね
あれが本当に好きじゃん。
え
本当に好きじゃない心の底から。
だから鈴木さんも好きでしょ
冊子。俺だったらそこまでないもん。
なことないですよ。だって僕ジブリの出版
目標、ね、体系的にねなんか集めるとかそういうことやったことない
ですよ。いやそうじゃないんですよ冊子ですって。だから
いやだから本当にないんだって。
いやだからジブリの出版目
録映画のプログラムとかってさ、うんね、今でも持ってる
印象に残ったやつだけだよね、うん、そう
私
はこれで自分でね、まあ、これはいいやと思ったやつは捨てちゃう、
うんうん、
これでまとめて全部捨てたんですよ、
うんうん
はい、やっぱ結構そうなんだ、うん、結構な長いこと持ち歩いてたんだけど引っ越し下地からやってもずっと持ち歩いてたのは、うん、写真マガジンのバックナンバーと映画芸術のバックナンバーと、うん、これ映画のプログラムだったんだよ。でそれはさある時は思った。やっぱねあの映画のプログラムを抱えてる限りねもう映画と出会えないと思ったわけ、ね、これ捨てるしかないんだと。
話が大きくなって
、ね、いや大きくなる全然今考えてるのはさ映画をねもう山ほど見た。多分一生分どころか一生分の数倍見た。でもさ要するに今一番興味があるのは自分がちょっと理解できない映画と出会いたいなってさ、
うん、
うまく語れない映画だからな10年に1本ぐらいしかないんだよ。
いやこの間の君たちなんてまさにそうじゃない
ですか。いやあれは語れ、いくらでも語れるやんだもん全部分かりきってんだもん。
それはねおじさん、
全部ネタ割れてるから
。おじさんだからね、
うん、だからさそういうようなことってさ、うん、映画を語るってこととさ、うん、映画の小雑誌みたいなものをね、うん、ごしても大事に抱え込むことってもねやっぱりしない、
うん、まあもちろんそれはよく分かります、うん、 夜の大捜査さ、はい、子供の頃見て、あつまんないな、そうつまんないなと思ったんですけど、この間30年ぶりぐらい見て、いやすごいな、これカメラと音楽がすごいわって、話は面白くないけど、いやカメラすごいな、あれだってあれですもんね、あのハスケル・ウェクスラーだっけ、カメラすごいですよね、
あの映画は半分以上音楽ですよ、
そう音楽、うん、だからクインシー・ジョーンズ、うん、そうだからあれあれご覧になりました、マッケンナの黄金って、
あもちろん
ねえ、
だから久石さんそれをやりたかったのよ、
え何を、
だから久石さんの名前見てみて、ペンネーム
久石、
あの漢字をさローマ字読みするとどうなるの、うん、
あクインシー、
そう、
ああ
クインシー・ジョーンズ、
クインシー・ジョーンズ、
そうなのよ、それのファンで、うんうん、あのペンネーム、
その話はなんか聞いたことがあるよね、
河合君のね、バート・バカラックみたいなもんです、
ちょっと作風違うけど、
ね、いやあの、ね、似てるか似てないかの問題じゃないんだよ、
うんうん、
最初にさ要するにいいなっていうか痺れたっていうさ、それが原点がずっと同じなの、
うんうん、
だから実際に作る音楽が違うんだよ、
うんうん、確かにね、うん、バート・バカラック
、今回のどうだったの君たちは、
音楽、
うん、
すごかった、あの
よかった、
絵よりグッと2歩ぐらい弾いた感じがいつもと違って、メロディアスじゃないのは当然のごとくだけど、もう絵を尊重してグーッと下がってますよね、
だって全部ミニマルだよあの君たちはって、
はいはいはい、
だからミニマルミュージックだけで映画音楽やった世界で初めての作品よ、ね、久石さんが何にチャレンジしたかって言ったらそれだっつって、なんていうのあの映画をね、要するに今までと、ね、違って見えるんです、
う
ん
うん、そうそうそうなんですよ、
そう基本的にはねメロディアスにやってきた人だから、うん、それ今回全部ないんだもん、どうだって情緒はないんだよ一切、
うん、
今度の映画に
絵に情緒があるから、
それミニマルってね情緒を出さないん
だ、いや分かってますよ、
うんうん、あのそれをどう思ったか、
だから
誰も考えないのよこれ、
いやだから2歩ぐらい、うん、初めて2歩下がった感じ、
それがいいか悪いか
いいんじゃないですか映画のためには、
今度の映画の話だよね、確かに、
そうそう
で、それねなんかね艶がないんで、とにかくやってることはいつもの皆さんと同じなんだけど、だからねコナンの時にもあったし、他の、まあ、多分ラピュタの頃にもあったし、なんか艶みたいなもの、
それって多分ね、うん、メロディーがないから、
うん、全然ないの、パサパサ、
だから普通だったらねこの映画だってね久石さんがいつものようにやるんだとしたら、あのアオサギの登場はねもっと不安を駆り立てるんだよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
でそれによって艶は出るんだから、
エモーショナル、
だからそれがないもん、
なんてだからね、なんて言うんだろう、バサバサしてるっていうか、
そうだよ、うん、それをやったんだよね、
いやでもそれはノイジーな、若干ノイジーで、
あのさいろんな考え方あるんだけど、ね、あのデューンってあるじゃん、
ね、どっちのデューンですか、
新しいやつ、うん、あれね、あのメッセージの時もそうだったんだけど、要するにね理想的なサントラに近いんだよ、どういうことかっつったら効果音と音楽と区別がないの、う
ん、はいはいはい、
ね、である意味で言えばナレーションの子セリフも溶け込んでるその中に、うんうん、
あ
これだから、ね、割とね理想に近いの、
あ分かります、
で音楽って言っても印象は全然ないんで、映画全体の印象だけがある、多分、ね、サントラとしては理想に近いんだと思う、うん、
でもそれはどなただったかな、日本の作曲家でも誰だったかな、佐藤勝さんだったかちょっと忘れましたけど、誰かがやっぱり映画を引き立てるために音楽があるっていうことを割とこう自戒しておっしゃってるのを読んだことある、
佐藤勝っていう人は映画の時にはそれに徹底した人だから、
うん
うん、
あのさメロディーってそのシークエンスとか場面とかをね支えるってね、まあ、言っちゃうと簡単なんですよ、
うんうん、
簡単なんですよ、だから、ね、それやるとどうなるかってさ全部ぶつ切りになっちゃうの、その場の情緒を表現するだけで、うん、全体としてはぶつ切りになっちゃうの、映画全体はさすっぽり進めの音楽な何かしたらメロディーじゃないんで、
うん、まあ、それはそうかも、
そういう時代だったからね、
だからさそれ例えばラピュタの頃に比べるとね今回全然違うっていうのはその通りになって、ラピュタってそのシークエンスごとにさ全部違うんだもん、違う音楽使ってんだもん、そういうの民族音楽になっちゃったりとかね、
うん、
いきなり苦しくなったりとかね、うん、だからその場支えてるだけだから、
うんうん、
で一貫性も何もないんですよ、うん、で作品全体の音楽の印象って全くゼロに近い、だからこの男がいた歌作ったんだよ、
何言って
ん、いやそうなんだよなぜジビエの歌映画歌で終わるんだって、確かにね音楽は変わってるよ今回、
違うんですよ、うん、マイルと
メルディンの印象はゼロだもん。
それないもん、うんうん、だから普通だとあの米津玄師のやつがね一番目立つはずだよね、うん、そういう風に作ってたし、
今回はでもそれがね、うん、結果的には多分良かったんで、
うん、そう思いますよ、
うん、あれ変に状態的につけられてもね、うんうん、多分もっと気持ち悪くなる。まあ音楽に関してはね、うん、結果的にそうなったのかどうなのかってよく分かんないっていうのは皆さん音楽に興味ないから。
42年間、なんでこうやって付き合ってるのかというのをちょっと本音でぜひお願いします。
いや俺書いてないよあれに。
書いてあるけどもう一回、
もう少し見ていたい他人だったからってやつ、ね、カラジュロのセリフだけどさ、カラジュロがテラミ商人について行ったんだよ。
へ
ー、ジャガーの目っていう舞台でさ、うんうんうん、有名なセリフなんだけど、もう少し見ていたい他人だったからって言うんですよ、うんうん、でそういう感じでまさに
今も、
うん、
当時と今とでは愛情とか憎悪がどんな風に変化してますか。
何も変わってないよ。ますます面倒くさくなってるけど、それは多分お互いにそうだから、うん、年取ってくどくなってるし、でいろいろなんか許せないことが増えてるしって言うんだけど、うん、多分基本的にもね、多分いなくなったらちょっと人生がつまんなくなる、うん、という人間なんで、それ以上積極的にさ、ね、仲良くなろうとかさ、そういう感じはない。
でも今日わざわざ熱海からこうやって
わざわざ来たわけじゃない。
いやいや、わざわざ来てまでこうやって対談を新規にOK していただけたってスムーズな感じっていうのは、
いや月曜日どうせ月曜からさ、ね、金曜の夜まで私東京で仕事してるから、
そのスケジュールともし外れたセッティングだったら、これはこの場はじゃあお断り成り立たないってこと。
多分嫌だって言ったと思う。
しつこいね、さすが。
いやだって、うん、どうにでも逃げられるよ、
本心を出そう、本音を聞き出そうとしてるでしょ今。
そうそうそう、だって曜日のことで話をどんどん曜日の方に変わっていっちゃう
から、なんかごまかしてんだよね。
この対談のために私今日一日棒に振ってるから、うん、ね、多分今日帰って 2,3 時間ゲームやったらもう寝るしかないよね。考えてみたらこの数倍をさ、ね、かつて一日にさ多分 7,8 時間喋ってる日もあったからね、うん、その時に比べたら確かに2人とももう疲れてるの。やっぱ喋るってさすごいエネルギーいるのよ。
わかりますよ、うん、
なおかつさ喋った後ね、強烈な自己嫌悪に襲われる時ある。俺ってなんておしゃべりな人間なんだろうってさ、
昔僕が100問100答の時におじいさんにこの言葉で何を連想しますかっていう問いで、ソフィストって言ったら、ソフィストって何、いや詭弁家のことですって言ったら、それは俺のことだよっておっしゃったじゃないですか。そこに何かおじいさんの本音があるような気もするし、おじいさんはそれを鈴木さんに今追っかぶせようとしてるじゃないですか、まあ、どっちが本当なんですか。
だから煙に巻こうとしてんだよね。
ああそういうこと、
そういうこと。
あのさ、2人ともね共通してるとこあるとすれば、詐欺師の素養があるってことなんでね。
ああ、うん、それか。
喋ってるうちにさ、相手をなんとなく、ね、抱き込んじゃったり煙に巻いたりさ、でそれはね、なんかお互いにそう自覚してるから、で私は仕事以外でそれやらない。
ああ、
そのとこは人生全部でやって
る。なるほどなるほど、
その違いがあるだけ。今多分家庭生活もやってるからね。
あのレナ聞いててどう、
すごいですね、
ね、分かった。あのね、口しかない男なん
だ。どの口で言えんだ、それこそそれこそどの口で言ってるの。
一方で鈴木さんは人の人生を編集する男っていう風に呼称されたりするんですけど、
それを藤間あれだよ、おじさんが言い出した。
そうだったんだ。
そうだよ。
なんか
俺は
世の中的に言われてるようなことになってる
っぽい。あれね、おじさんが言い出しっぺなの。
そうだったんですか。
そうなの。それはね、俺もよく覚えてんの。
うん、
いやだから俺はね、やっぱりなんていう の、 普通さ、人と話す時っていうのはね、いろんなことを説明しながらさ、やっぱ喋んなきゃいけないじゃない、その前提をね、外しといて話すことができるから、それは楽だよね。でそういう人はやっぱりね、やっぱり生きててほしい。ここだってそういう人ってなかなかいないもん。だってミヤさんだって、ね、それこそ亡くなっちゃった高橋さんだって説明が必要だったのよ。それなしでね、話ができるっていうのは貴重ですよ。
それは何について話す
と
き、
どんなときどんな話でも
何でも OK。
そう、うん、オールマイティでしょ、今日聞いててそう思うでしょ、うん、だからこれ他の人が聞いたらね、説明不足になると思うんだよね。だけど我々は多分通じてるから問題ないのよ、うん、っていうことだと思う。
だってこうこうこうじゃないっていうさ、とこでもうそれ前提にしちゃってるから。
そう、
本当はそれ検証しなきゃいけないんだよ、
うん、
議論としては。
やっぱり同時代を生きた そういうね面もあるし、だから同時代に生きてりゃそう誰でもそうなるかってそうじゃないもん、うん、その良さはあるじゃないですか、
う
ん、
あ、まあそうです、
はい、そう思います。
鈴木敏夫と押井守の忖度なし、悪友同士のスリリングな特別対談の完結編、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。